このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠二です。はい、今日は第168回の収録ですね。
ね、鼻声だけど、
はい、
何月何日オンエアですか？
11月の4日からのオンエアです。はい、もう11月ですって。
2023年11月4日からのオンエア分なんですって。ね、
ね、風邪ひいちゃいました。
風、鼻声ですけど ね、 すね。途中で山口さんのくしゃみも聞けるかもしれないよ。
いやいや、プレッシャーかけないでください。
そんな感じですけどね。はい、紅玉の季節ですね。
そうなんですよ。
リンゴちゃん。
うん。
うん。
もうね、リンゴ、うん、ジャムといえば紅玉に限りますね。
そうですね。甘酸っぱくて美味しいんだけどね。結構時間、うん、時期が短い。
紅玉短いらしいですね。もうなんかお店で並んでるのを買うとかしたら、なかなか見つけられずに終わってしまうという。
あっという間にね、富士になっちゃうからね。うん。で、そんな話を山口さんとしてたらね、山口さんちもうちもね、リンゴさつまいもを作ったというね。
うん、そうなんですよ。
一致した。作るよね。時期やね。というね。
そうですよね。
山口さんちはどうやって作るんですか？
どうやって作るとは、ジャムは作るその作り方ですよ。
あ、ジャム、ジャムにしたの？
両方やりました。刻んで。
リンゴジャムのみと、リンゴとさつまいもを煮るやつと？
そうそうそうそう。両方やりましたね。私やったのは、ひたすらリンゴを小さく切るだけ。
刻む、刻む、刻む、刻むみたいな。
それそれそれ。
さつまいもは煮るんですか？
アップルパイの上に一緒にさつまいもさんも乗ったんじゃなかったかな。
私はね、今日ね、作ってたんですけど、無水鍋の中にね、バターをひいて、で、さつまいもをポコポコポコポコって切って、掘り込んで、レーズンをね、ポリポリポリポリって掘り込んでね、で、リンゴをサクサクサクっと切って、パラパラパラパラってやって、またバター乗せて、はい、それで蒸し煮にするというね。そしたらさつまいももね、リンゴの味を吸って、レモンがなかったのね。本当はレモンもね、じゅわーって絞ったら美味しいんだけど、レモンがなかったのです。
ああ、なるほどね。
で、それをパイの上に乗せたら美味しかろうっていう。
うん、美味しい美味しい、それは。うん。
ねえ、そんな、ね、
なんとも言い難いような甘酸っぱさですよね。
そうですね。
大好きです。
今ね、そういう時期なのでね、皆さんも紅玉を見つけたら、はい、本当1ヶ月ぐらいしかないもんね、紅玉ってね。
うん、そうですよ。ぜひぜひ。なんか、他の銘柄の方が高いから、紅玉作ると減ってんのかな。
どうなんだろう。でも今紅玉も高くない？
あ、そうかもし
れない。昔ね、紅玉って安かったんだけどね。
うん、
うん、
高いかもしれない。アップルパイとかにするんだったら紅玉が断然美味しいですもんね。
酸味がね、強いからね、美味しいですね。うんうん、はい、紅玉も美味しい季節ですが、はい、今日のゲストは、
はい、
いや、紅玉とは全然関係ないです。
関係ないですね。コネクトドットの星野さんに来ていただきますね。
来ていただきますよ、はい。スマホでタグを読み込んで、さて何するかなっていうお話です。お楽しみに。
はい。
では今日のゲストは、モノタグっていう名前でね、皆さんご存知かもしれない。コネクトドットの星野さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
はい、なんかもうね、スマホの音がね、ポコポコね、聞こえてますけどね、スマホを使ってなんかやってくれるというアプリですね。アプリじゃないな。はい、なんて言いましょうか、これは。どういったものでしょう。
いや、アプリでいいんですけども。
アプリでいいんですか？
うん、IC タグを使ってやるので、それとセットで、うん、やるので、製品なのかアプリなのかっていうのは分かりにくいんですけども。
そうですね。はい、昔、物知りトークとか、山口さんのところでもあったタッチボイス。
はい。
ね。ああいう、うん、シールとかなんかタグとアプリとがセットで使う感じですか？
そうですね。
そうですね。はい。
ね、専用機ではなくて、その機械側の方が、スマホになってると理解していいですか？
はい、そうですね。いいポイントですね。うん、はい、
で。スマホでアプリなので、
はい。
安いんや。
うん、まずちょっと仕組みをご説明いただこうか。
うん、
はい。スマホでですね、はい、お財布携帯、皆さんご存知かと思いますけども、うん、あの時に、IC タグというのを使います。で、それと同じ原理で、例えば、イコカとかですね、スイカとか、電車乗る時のゲートでピッとこうかざすようなやつ、あれが、はい、IC タグというもので、その原理をスマホで使えるようになったので、こういうアプリを作ってみました。うん、で、うん、カメラじゃなくて電波ですので、ちょっと1センチぐらい離すんですけども、うん、そうすると電波が飛んで、はいはい、そのタグに何が書いてあったかっていうのがスマホで読めるので、
なるほど、
それをまあ音声で伝えるというようなアプリになってます。
あ、近づけると更新するというイメージですね。
そうですね。はい。はいは
い、で、そのタグっていうのはご自身でどんどん書き換えられるんですよね。
そうですね。はい。
たくさん種類ありますね。
4種類あるんですけども。
あ、今4種類ですか？
はい。
うん。
まあ、あと小さいキーとか薄いとか、うんうんうん、ちょっと、アリューのものありますけども、基本は4種類になってます。
うんうん、はい、どのぐらいの形とか大きさなんですか？
大体ですね、世の中に出回ってるのが、はい、IC タグで言うと、直径25センチ、あ、直径25ミリの円形のものが多いんですけども、
で、
シールタグっていうのが、はい、まさにそのシールになってるやつで、
はい。
はい。それからクリップタグというのがそのプラスチックなんですけども、その後ろにクリップでいろんなものにも付けられるというような形のもの、
うん、
それから洗濯ができるやつ、
お洗濯、
ランドリータグ
って言うんですけども、
そうですね、はい、うん、でそれが25ミリですと大きいので、18ミリになってますけども、うん、それですと、洗濯 OK、アイロン OK で、まあ、そのまま洗濯していただけるというようなものになります。うんうん、あとはキーリングの形のものになっているものが一つあります。うん、でこれは、まあ、例えば杖に白杖につけていただくとか、うん、もう物に固定してつけていただくような形のものになります。はい、で、原理は全部一緒で、うん、スマホでピッとこうかざすと、記録されているものを音声で伝えてくれるというようなことになります。う
ん、なるほど。
皆さん、どんなふうに活用されてます？
では、例えば一つやってみたいと思います。冷蔵庫に入れるタッパーをイメージしてください。
はいはい、タッパーね。
はい、うん。で、そこの中にまあ料理が入っていて、
はい、
いついつ作りましたとか、いうようなことを、うん、覚えておくため。
そうだね。いちいち匂わなくても大丈夫というやつですね。
はい。そうですね。ちょっとやってみますね。う
ん、はい。
かぼちゃの煮つけ、5月30日夕方に作りました。レンジで温めて食べてね。
星野さんの声じゃなくてびっくりしましたけど。
私の声じゃないですけど。
はい。女子が作ったかぼちゃの煮つけですね。
そうですね。で、先ほど山口さんちらっと言いましたけども、スマホで使うんですねってことですね。専用機がいらないということが一つ特徴になってまして。
無料アプリですよね。
アプリは無料ですね。で、タグを購入していただくんですけども。
うん、
で、この、データをですね、スマホで、読むんですけども、データそのものは、実はネットワーク上のサーバーにありまして、今、録音したスマホで読んだんですけども、
うん、
これが、食べてねっていうメッセージでしたけども、
うん、
そうそう、帰ってきた子供に対するメッセージをすると、子供のスマホで読みたくなりますよね。
そうですね。うん、自分のだけだったらね、うん、食べてねって自分かみたいなですね。
はい。ですから、そういう伝言ができるように、もしくは情報を共有できるように、他のスマホでも読めるというような形になってます。ので、まあ、情報を、自分だけじゃなくて、家族で共有するとか、地域で共有するとか、そういうことができるようになってます。
なるほど。
はい。
なかなかね、冷蔵庫に入ってるもの、冷凍食品なんかね、買った時は覚えてても、なんか入ってるうちに何、こっちのはどっちで、どっちのがこっちか、わかんなくなってしまうようなものでも、そのタグを貼っといて、自分で更新していく感じですね。
そうですね。はい。
使い切りじゃないですもんね。
ええ。タッパーの中身当然変わりますから、
うん。
上書き、上書きで何名でも、レコーディングができるようになってます。
なるほど。
はい。
何回でも使えるとかって言ったらみんな、何回でも使えるっていうことはちょっと高いんちゃうのとか思ったりする人もいるかもしれませんが。
そう？
実は。
実はどうなんですか、
今のクリップタグっていうのを使ってるんですけども、これちょっと後ろにクリップがついてるので、ちょっと部品点数が多くなってですね、はい、3個で500円っていう、ね、値決めにしてます。まあまあ、微妙な値段ですよね。
これ高い方なんですね、これが。
これが最上位価格ですか？
そうです。はい、で例えば、今からもう一つ別のやつをやりますと、
はい、スキャンの準備ができました。タグ検索、タップオブシングスモのタグアプリ、赤いポロシャツ、背中にタグドワールドのロゴマークが白色で書いてあります。
おお、
はい、50%、う
ん、これは選択タグクリを使ったやつなんですけども、ポロシャツに、そのクリーニングが可能なタグがついてて、それを今読んだんですけども、これも何べでも書き込みができるやつなんですけど、
これなんか結構皆さんそれタグ縫い付けなくちゃいけないのとか、それめんどくさいなとか、私やりにくいかもしれないとかって思う方結構いらっしゃると思うんですけど、タグを取り付けるのは、ね、
はい、はい、両面テープがついてますので、布用の両面テープ、
うん、そうなんですか。
それは服にペタッと貼り付けていただければ完了になってます。
お洗濯でも取れないんですね。
はい、何種類か取り寄せまして実験した結果ですね、最後まで取れなかった両面テープを今使ってました、
はい、最後まで、
アイロンも大丈夫、アイロン大丈夫とか言いましたね。
はい、耐熱なのでアイロンも大丈夫ですね。そのまま洗濯していただいて、そのままアイロンかけていただいて、ハンガーにかけていただくと、はい、
タグまでぺちゃんこにならないんですね。
そうですね、
はい、
でこれらは、先ほど1センチぐらい離してという話をしましたけども、
はい、
それ以上離すと反応しないんですよね、はい、でそういうタグなんですけども、ですから物に直結したタグということをイメージしてます。ですからタグに触れるとそれそのものが何ってことがもう直結してるので、分離されないので間違いがないっていうか、
なるほどね。
よくハンガーとシャツを分けて管理されてる方がいて、ハンガーの方になんか印つけておいて、洗濯するときは、衣服をそのまま洗濯して、でハンガーに戻すということをやって、まあ自分の目印されてる方いますけども、
はいはい、
ハンガーとシャツがこう分かれてしまうと、自分が覚えていたものがとは違うものになってしまうので、
ね、家族なんかいてたらね、ここにかけてたのあれやのに違うのかかってるやんみたいなことになっちゃうけども、ちゃんとそれにくっつけられるっていうやつですね。
くっつけて使っていただくというのが基本になります、
この洗濯タグは何百万円、
はい、10個で900円ですね。
10個で900円ね、はい、1つ90円ですね、
はい、うん、そうですね。
で、なんとそれより安いのが、
はい、シールタグというのは、まあ、シールですよね、
うん、
これが10枚で370円です、
はい、大量買い付けも可能でしょうか？
可能です。
はい。
50枚単位で買っていただきます。
おお、はい、50枚もね、もうこれ書き換えできるからね、もう次の世代まで付け合い使
って。そうですね。で、まあ、ちょっと理解しづらいので、あんまり説明はしませんけども、
はい、
実体のないタグというのも販売してまして、
ほう、
スマホの中だけに存在する仮想的なタグってなりまして、
はい。
で、まあ、それはどういう時に使うかというと、ポストイットみたいな感じで、カレンダーがあった時に、ペタペタペタペタ情報を貼り付けていくみたいな感じで使っていただくんですけど、それがですね、1枚2円からありますので、多分それを使っていただくのは一番安くつきますね。
物がなくても付けられるタグ。
だから情報に印をつけるイメージですね。
はあ、なんかそれを写してそこに印をつける感じですか？
そうですね、はい。ちょっと難しいですね。
ちょっと、あんまり分かってない。
じゃあ物がなくても、なんかその映したこの姿、形に対して、なんかこう、記憶しはるんですね。
そうそうそう。その例をちょっと今示しますね、うん。
はい。
はい。
スタックオブシングスモノタグ CD ケース1。
これは CD1 枚1枚にタグを貼って、
ダブルタップで、
で、まあ CD を作成するんですけども、これが例えば5枚入った CD ケースがありますと。
うん。
で、その CD ケースに貼ったタグを今呼びました。
うん、
で、CD ケース1というのが、これは収納タグですって言いましたので、うん、この CD ケース1をダブルタップすると、
ミスターチルドレン、重力と呼吸、ワニバ、エブリバディ、サザンオールスターズ、海の王、宇多田ヒカル、初恋、アムロナミエ、ファイナリー、
みたいな感じで、この中に5枚の CD が入っている情報が詰まっていると。でもう一枚一枚タグを貼らなくてもいい、もう何が入ってるか分かればいいんだという人に対しては、 CD 一枚一枚タグ貼る必要ないですよね。
へえ。結構これでまたね、このモノタグってすっごかなりの情報量が入る。なんかあの、ね、取説とかっていう話を前ちらっとね、お聞きしたことがある。
はい、はい、そうです。
うーん、
で、これは今二つのいいこと言いましたけども、
うん、
あの、実体がない情報量ですね、情報を、うんうん、そしてその仮想タグに割り当てていって、それらを束ねていくとも膨大なデータを整理できるんですね。
うん、
今 CD ケース1というのから、オードの CD に一つ下がりましたけども、うん、またそこに、そこからまた一つ下がって一つ下がってみたいな感じで、情報整理できるので。
今は CD5 枚だったけど、ミスター・チルドレンの中にはこの曲とこの曲とこの曲と、サザンのとかこの曲とこの曲とみたいな。
そうそう、そういう使い方もありますね。で、書類なんかもそうですよね。あと本なんかもそうですし、本の目次があって、章があって、節があって、で、コラムがあってみたいな感じで、どんどんどんどん、ダブルタップしていくと、それがどんどん下に下がっていって、実際の章を読めるとか。
え？本一冊ぐらいいけるんですか？
いけます。いくらでも入ります。
恐ろしいや。
だからその仮想タグを使うとってことですけども。
はい。
で、例えば、お店のメニューなんかもそうですよね。今、あのメニュータブレットで見えるようになってますけども、うん、そんなのもこのモノタグで読んでいただければ、上からお店の紹介があって、ランチメニューがあって、ディナーメニューがあって、ドリンクがあってみたいな感じで、分類があった、あとしたらそのドリンクを、ダブルタップしていくと、ビールがあり、酒があり、焼酎がありみたいな感じで、どんどんどん商品の紹介がどんどん下がっていくようなことにもできますし、
う
ん、
できるっていうのは、これはお店の側がやっといてくれたら、行った時にそれは私たち利用できるというイメージですか？そうですね。
はい。
です
からお店の方もそれを使っていただきたいって今ちょっといろいろ働きかけているんですけども。
はい。
で、もう一つの特徴は、
タグ履歴一覧ボタン。
タグ履歴一覧ボタンってのありまして、
タグ検索の履歴一覧と削除をします。
一旦スキャンしたタグを覚えておくことができるんですね。だから今、お店に行きましたと。メニューがありました、はい、
うん、
でタグをスキャンしてメニューを見ました、
うんうん、
でその読んだタグを覚えて帰って、
うん、
スマホで持ち帰って
保存しとくみたいな、
保存していってで、うん、帰ったらまたメニューを確認すると、
ああ今度はこれ食べようとか、
そうそうそう、
これ美味しかったなとか、
うん、そうですね、
はい、またなんか使い方がどんどん広がってるんですって。
そうですね、
はい、もう謎の世界に入ってきてるけど、
何
ですか新しい使い方というのは。
すごいものをお見せしたいと思います。
掛川観光情報。
これ今、掛川市の観光情報っていうのをそのタグに入れてみたんですけども、
うん、
まあ普通ホームページで見ると、なんか分類があって、食べるとか見るとか聞くとか泊まるとかいうのがあって、それを辿っていくと、最後、何々館にたどり着くとか、何々ホテルにたどり着くような、
うんうん、
そんなような仕掛けで使っていただくんですけども、
うん。
すると、
掛川観光情報、ジャンル別、地域別、ジャンル別、
ジャンル別で下がっていくと、
食べる、泊まる、見る、知る、遊ぶ、お買い物、歩く、走る、暮らし、
例えば、見る、知る、
うん、全域、
で全域を選ぶと、掛川の観光、
鴨吉行淳之介文学館、レムの木子供美術館、川坂屋、茶室、泡ヶ岳世界の教
みたいな感じで、その観光地の情報を順次検索できるようになってます。
ホームページを見てるような感じ。
そうそうそう、そんな感じですね。ホームページってだいたい視覚障害者向けにあんまり作られてないので。
もうちょっと聞きやすいように整理された。
うん、そう、整理した感じですね。
で、
例えばこの吉行淳之介美術館、あ、文学館か。
吉行淳之介館内には全著作約400冊をはじめ、手書き原稿、記念品、愛用の品々、写真などが展示されています。
みたいな感じで紹介されてるんですけども、ずっと下がっていくと、
吉行淳之介文学館前。
吉行淳之介文学館前っていうのは近くのバスターなんですね。で、その下を下がっていくと、
掛川市自主運行バス。
掛川市自主運行バスというのは、バスが路線走ってまして、で、
掛川駅北口から吉行淳之介文学館前
に 行くためのバスを探したい。決まりますよね。
うん、
で、ここでダブルタップすると、バスの時刻表を検索しに行って、で、8時発、12時発、15時発、17時発、ってのが出てきて、今17時が一番近いので、17時発をダブルタップすると、に乗っていくと、
中町商店街17時1分、西町商店街西17時2分、白西17時3分、白西2丁目17時4分。
みたいな感じで、掛川駅から順番にバス停が並んでいて。
これはバス停についてるというイメージではなくて、その
時刻表ってほら冊子になってるやつあるじゃないですか。
はいはいはいはい。そういうのをもう自分のとこに置いとけるよっていう感じですかね。
そうそうそう。それをタグに入れて、うん、で、先ほどの観光情報から、吉行文学館前に行きたいとなったら、うん、そのバス時刻表の中を検索しに行って、で、それを表示してくれるというような。
まあ観光地じゃなくて自分家のね、周りのがそれが入れられたら、まあ楽ちんでしょうね。
時刻表は全部入ってるんです。
あ、そうなんですね、うん。
だから今お見せしたのは、あるバス停からあるバス停に行った時の検索エンジンになってるよっていう話を紹介したんですけども。難しいですね。
へー、もうね、ここからね、さらに謎になっていくのね。
こりゃ、直接
ちょっと多分直接使っていただかないとわかんないんですけどね。はい。
そうなんですか。
ゲームも謎だったわ。
すいませんね、謎ばっかりで。で、まあこういうふうにして、先ほどその CD ケース1と CD の話をしましたけども、
うん、
こういうダブルタップしていくと下がっていく、ダブルタップしていくと下がっていくっていう、この原理を使ってやってるだけの話なんですけどね。
うんうん、深いところにね、どんどんたくさんの情報のところに。
情報がツリーの形になってるわけですよね。
そう
ですね。
それがダブルタップだけでいけるよっていう感じなんですね、そうですね、スマホを。
で、読みたいところだけ読んでいただく、検索したいところだけ検索していただくみたいな感じで使っていただけるんじゃないかと。だから視覚障害者の人に、どこどこからどこどこにっていうのを、2つバス停を入れてもらうの、
うん、
結構大変なんですよね。でバス停って読み仮名も分かってない時多いので、自分が普段乗るバス停とはまた違う話ですけども、普段乗るのは、すぐ分かるかもしれませんけども、うん、バスの路線がたくさんあったりして、どこに行ったらいいんだろうかって言ったら、検索エンジン乗り換え案内みたいなやつは今アプリでありますけども、うん、あれはとても視覚障害者には使えないので、こうやって順番に辿っていくみたいな感じで使っていただくために作っています。
あ、これこのバスのっていうのはどこで入れてもらう
ん？あ、バス停は、我々が、まあ、どっかの自治体のですね、委託を受けて入れるっていうような感じの
仕事
を
言うんですか。そうなんですね。あ、なるほど、なるほど。
今紹介したのは、掛川市のやつを、ちょっと静岡の方の、あの団体から、これ入れてみたらって言われたので、と入れてるんですけども、あと、滋賀県の甲賀市とか、愛知県の小牧市か、みたいなところで、ちょっと入れて、実際に使っていただいても、はいますけども。
じゃあ、掛川、はい、甲賀市、愛知の
小牧市ですね。
小牧市の方は、ぜひぜひバス利用されてる方はね、聞いてみてくださいね。どこに聞いたらいいのかな？市役所？バス会社？
うちに行っていただければ。
はい、コネクトドットさんのところにね、はい、お尋ねくださいということです、はい。どうしましょうか、ゲーム。
ゲームの説明が終わりな、時間なくなっちゃいましたけども。
そう、
神経衰弱のゲームなんですね。
スキャンの準備ができました。
で、コマが 4×4 のマスの中にコマが入っていて、その2つを引いて、答えが、2つの、札が合っていると、ピンポンとなって、その点数がもらえるというのは、まあ、いわゆる神経衰弱なんですけども。で、
それがアプリのに乗っかってると思ったらいいんですね。
そうですね。
そのゲームがね。
はい。今、ピッてやってみますと。
タックオブシングスモのタグは1枚目、1の1、猿。
1の1と言ったのはこの場所を表してるんですけども、
うんうん、
視覚障害者同士だとどのコマを取ったのかがわからないので、中身を言う前にまず場所と中身を言うようにしてます。うん、とその視覚障害者同士、もしくは、視覚障害者と声願者がゲームができるという形になりますので、
そんな風に。囲碁とか将棋盤みたいに盤の住所ですね、1の1。
そうですね。はい。で、違うのを引くと。
タグオブシングスモのタグアプリ。 戻るボタン、正解、1の2、
猿。違うね。はい。
これで1の1、猿ってのが出ましたので、あ、これ1の2ですね。1の1と1の2が猿だったということで、2点もらえると。うん
なるほど。勇敢ですね。はい。わかりました。
これはそのゲーム自体もあるんでしたっけ？
ゲーム自体も、これはネットでダウンロードできるようになってまして、版だけを購入していただくという形になるんですけども、そうですね。はい。
わかりました。
はい。うん。なんかもうね、すごいことになってきてるね、もう、っていう感じですけど。
はい。
コーヒーで普段から冷蔵庫の中でね、整理をしていただくために使えるものからゲームまで。
はい、で、このゲームをもう一つだけ紹介させてください。あの、モノタグ登録するときに詳細情報というのを登録できるようになってるんですけども、うん、例えば今猿を引いたら、
知能が高く、神の使いであると信じられてきた猿、賢者を象徴する動物として十二支に選ばれています。
みたいなうんちくをですね、そこに入れとくことができるんですね。
なんかタロットカードとか使えそうね。うん、
ですから、そういうゲームをしながらものを覚えていって、で、それの深い意味ですよね。それがまたなるので、まあ、教材みたいな形でも使えますので。
チーク学習ゲームみたいなものとしてもいけそうなんじゃないかなというものですね。
そうですね。
はい、みたいな感じで、いろんな詳しくをこうどうしても知りたくなった方は、どういたしましょうか。
コネクトドットさんに聞けばいい。
コネクトドットさんに直接。
はい。日本ライターハウスさんでも扱っていただいてますので、
そうですか。
そちらの方で。
説明できるやろうか、ドキドキするわ。
ということですね。で、まあ、窓口で聞けるとこは実物見ながら説明を聞いて。
はい、モノタグはね、いっぱいあるので大丈夫です、ね。
で、なお、追加で聞きたいことがあれば、そこでコネクトドットさんのアクセスを聞いて、追加で質問をするという感じですね。
そうですね。はい。
はい、はい、わかりました。
あの、いろんな方に使っていただきたいので、タグを使っていただくというよりも、それを使うためにどういう情報を入れたらいいかみたいなことをご要望をたくさんいただければ、
さっき
ね、バスの
時に。幅で入れていただけるんですもんね。うん、そうですね。
こういう時に使いたいな、みたいな意見も。
そうそう。
ぜひぜひということですね。
そうですね。はい。
はい。
わかりました。はい、いやいやいやいや、これなんか来週も出てもらわないとわからないかもしれない。
もうね、3回ぐらい連続じゃないとね、って感じですけど。本当にね、はい、タグ広がってますね。なんか使い道がね。
はい、そうですね。いろんなアイデアをいただいて、あれ作ってみたらとか、これ作ってみたらっていうのをちょっとやってみたら、こんな感じにな
って
ます。はい。
はい、わかりました。ありがとうございました。
はい、今日はね、コネクトドットの星野さんに来ていただいて、詳しく、全然もっと足らへんはもうちょっとちゃんと聞きたいという方、ぜひぜひ JBS まで、はい、ご要望くださいませ。
はい、はい、ありがとうございました。
今日はどうもありがとうございました。はい、パリパリパリパリパリパリの音、これ入らないんですよね、ズームで今日収録なんですけど、
入らなくていいですよ
山口さん、パリパリってんの、
いや聞こえない、入らなくていいです。
これ見ときましょうかね。今日私何を持ってるかというとね、奈良県に坪坂寺というお寺がありまして、知る人ぞ知るですね、うん、日本で初めて視覚障害者福祉を始めたような
お寺さんが、
そうなんですよ。お寺さんの敷地内に慈母園というね、
養護盲老人ホームって書いてますかね。
そうなんですね。あの視覚障害者の方の老人ホームがあったりするんですけど、結構利用者さんもねいらっしゃって、ライトハウスに来られる方でもね、慈母園入ってますという方すごく、まあまあいらっしゃるんですけど、もうすごくいいよという話をねよく聞く慈母園ですけど、そちらの方のね坪坂寺は眼病の祈祷なんかねしてくれるってで、今持ってるおせんべいがね、じゃん、
目って書いてるな。
そうですね、
ひらがなで大きく目、
ひらがなで目なんや。そしたらあれやね、いいなせだね町
目やね、
めぐみの人の目ね、目薬の目で、あれですね、卵せんべいですね、なんていうの、これなんていうおせんべいですかね、よくあるやつね、
鹿せんべいじゃないの？
鹿せんべいじゃないわ。目やんか、目。目って書いて、どれにも目って書いてる目
でしょ。味は見ただけじゃ、鹿せんべいと
同じ。はい、卵せんべいです。わらなんか入ってないよ。
そう。
はい、食べてみよう。うん。うまいですね。
うん。
東京では人情焼きですか？
ああ。で、うん、関西では？
関西では、名せんべいですよ。
せんべい。
ちゃうか。
福岡では、うん、にわかせんべい。この系統。
ああいうちょっと厚焼きのね、卵味の濃いおせんべいです。
うん、あ、それなんか祈祷してあるんですね。
そうなんです、そうなんです。おせんべいを焼いて、それ、
眼病封じ。
眼病封じだって。どうしよう、私来週、見えてたら。
そういうこと。
マスクし、
それはそれで結構混乱。
変性症治ってたらどうしよう、うん。
それはそれで結構混乱するでしょうね。おい山口そんな顔かいとかね。
いや年取ったね山口さん。山口さんの顔は知ってんねんけどね、もう
だいぶ昔のね。知った
頃からね。あら山口さん若かったのにねみたいなね。
やめて。
その前にね自分の顔見てショック受けるかもしれないけど ね、 そ
うだね。鏡見る方が先やろね多分。
うわあと思ってねびっくりするかもしれませんが。
そういうことですね。
全部食べてます。
そこのお寺はなんか境内がこう気持ちいいとかそういう感じがある。
これはね、実は私行ってなくて、友達のお土産なんです。ガルちゃんありがとう。ガルちゃんのお土産です
。土産なんだ。あ、そうなんですか。
はい。奈良県のね、どこになるのかな、これは。高取町？ちょっと南の方ですね。奈良県ね。
そうですか。
もう、盲老ホームか。もうね、すごくあのいいところだっていうのでね、お寺に行きついてに、盲老ホームなんか見たりして、ここ行こうかなとかって言ってはったけどね。
うわ。
いいとこらしい。
ちょっと私今ホームページ開けましたけど、なかなかいい感じですね。春は桜の名所なんだな。
すごいとこらしいですよ。
愛国33所。
そう。
第6番札所だそうです。
第6番。どっから行って6番なのこれ。
うん、それは書いてない。
西国街道でしょ、
うん、まあ、吉野山に近いんですね。
うん、結構南の方ですね。
うん、そうですか、うん。
ちょっと今から寒いかもしれないけどね、春なんかもいいかもしれないので、ぜひ、どっか行こうかなと思ったら、ちょっとあの辺どうかな、みたいな、うん、はい、ね、候補の一覧に、ぜひ。
でっかい仏像があるみたいですよ。
はい、なわけでね、今日の曲は、もちろんこれでしょう。恵みの人、ダッツ&スター。
少し合わせ揺れるよね。ひと夏の恋を引き込む、あいやいや、気まぐれにかばめ閉じるよね。夏に繰り出した恵みのひとため。今年はお前が渚き切ってのアイドル。Baby baby be my girl、 抱きしめたい be my girl。
今日はもういっぱい聞きましたね。
いっぱい聞いたんですけど、まだクエスチョンマークが。
そうね、もう。
という方多いんじゃないですかね。
そうですね。だからね、うん、私たちやってる近畿ビジョンサポートの方にね、ゲストで来ていただこうかなとかね、リアルでみんなに体験してもらおうかなみたいな話もね、ちょいとしながらですね。
お近くのなんか団体とかで呼ばれたらいいと思いますよ。
うんうんうん、うん、ぜひぜひ体験してほしいですっていうお話だったのでね。
うん、まあ、基本的には大してお金がかからない。
そうそうそうそう、そう、そう。
ですからね。
ものね、スマホ持ってる方だったら、アプリは無料ですし、タグ自体もね、あの、数百円とか、そのタグのないのになると、ね、2円とかいう話だったのでね、もうこの辺からね、みたいな謎の話が出ましたけどね。来週はね、ちょっとスマホから話、離れますよ。だいぶ離れますね。はい、来週のゲストはね、
準レギュラーの千尋さん、
そう、スタイリストの吉川千尋さんに来ていただいて、この冬何着るみたいなお話とかね、したいと思います。それとね、今日準備していたお役立ち情報もね、もうちょっと温めてチンしときましょうか。
保温するんですよ、あれは。
保温しておきますので、ぜひぜひ、はい、来週もぜひぜひ聞いてくださいませ。はい。そんな感じ。
ほうするんて何
って、そうですね。鳥の声も鳥に行こう。
あ、そうですね。
はい。いい季節なので、皆さん出かけましょう。
はい。
はい。さよなら。
はい。さよなら。風直そっと。
うん。はい。